Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM 砺波、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけですね、今日は初めてお迎えをするゲストにスタジオにお越しをいただいているんですけれども、ちょこちょこお招きをするインストゥルメンタルのアーティストさんでございます。いろんなアーティストと一緒にですね、活動されているアーティストさんなんですけども、今日のゲスト、この方です。
カホン奏者の村岡博史です。
村岡博史。Music of Tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、村岡博史さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やっとお越しいただけました。
そうですね、
いろんな現場でですね、
はい、
あー村岡さん、あーのびーさんという感じでご挨拶はよくするんですけれども、はい、実際にこのちゃんとお話をしたことというのは実はほぼなくてですね、
はい、
今日も、今スタジオに5分前ぐらいに入ってきていただいて、
はい、
曲順だけ決めてさあやりましょうっていう感じなので若干の硬さを感じつつ、
はい、
お届けをしていくわけでございますけれども、村岡博史さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
カホン奏者、
はい、
ということなんですけれども、はい、カホンという楽器を初めて、
はい、
専門にやっていらっしゃる方は僕は知り合ったのが多分村岡さんが初めてなんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、ドラマーさんとかで、はい、まあ、カホンも叩けますっていう人はたくさんいらっしゃったんですけど、はい、カホンを専門にっていう方はなかなかいらっしゃらなくてですね、はい、なのでちょっと今日はその辺も含めて、
はい、
いろいろとお話を伺っていきたいというふうに思っておりますが、はい、村岡さんのお名前を今日初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、
そうですね、
まあ、自己紹介というか、まあ、こういう活動をやってますというのをちょっと、一言二言でお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、もうカホンという打楽器ですね、
うん、
で木でできた打楽器なんですけど、それがもう大好きで大好きで、とにかくカホンに関するいろんなことをやっています、
うん、
主には先ほども言っていただいたアーティストのサポート、
はい、
ライブサポート、
はい、
サポートレコーディングサポートなどやっていきながら、
はい、
あとは自分でイベントもよく主催していまして、はい、そこに出演してもらったミュージシャンと僕がコラボセッションする、
なるほどなるほど、
企画をしたり、まあ、後ほど話させてもらうカホンがいっぱい並んで、カホン奏者がたくさん出るようなイベントも企画したりしております。
ありがとうございます。はい、もういろいろとこの番組の常連ゲストのアーティストさんからですね、大噂はかねがね聞いておりまして、聞きまたくさんはじめ、
はい、
木下直子さんはじめ、さまざまな方から村岡さん村岡さんというふうにいつも慕われていると思うんですけれども本当にアグレッシブなスタイルもありつつ、でもこう静かな曲でもしっかりとね聴ける、そんな打楽器の演奏をされているんですけれども、カホンというものに出会ったのはそもそもいつ頃のお話だったんでしょうか。
そうですね、うん、僕はもともとベーシストだったんですね。
あ、なるほど。
はい、ベースで、それでいわゆるバンド活動をしていたんですけど、
はい、
その時に一緒にバンドでやってたドラマーですね、ドラマーがそのカホンを持ってて、
はい、
アコースティックライブするときに その花本だったので、はいはいはい、それが最初ですね、おそらく。その当時はもう本当に周りに花本をやってる人がほぼいなかったので、うんうんうん、あ、声かけもあるんだなってので初めて知ったのがきっかけです。
あ、じゃあ最初はちょっとこう出来心で触ってみたというか。
そうですね、それこそ本当に遊びでちょっと叩き始めて。
その時にビビッときたんですか。も
いや、その時はもうなんとなく叩き始めて、はい、でそのバンドでそのドラマーがちょっとサポートというか手伝いの立場だったので、はいはい、あのあ路上ライブ、ストリートライブをやるときにギターボーカル、僕ベースなのでベースでやるよりはギターボーカル、パーカッション、カホンでやった方が音が締まってよく聞こえるので。
なるほど。
僕は最初見よう見まねで。
あ、そうなんですね。
そういう時だけカホンをやってたんですね。
じゃあなんか、はい、専門的にこうレッスンを受けたっていうんじゃなくて。
そうですね、はい、
なんとなく見よう見よう、本当に
見よう見まねで。でこうリズムを取るのはもともと好きだったので、はい、なんとかうまくいって楽しくできてたので、はい、それでやったのがきっかけで。
へ
ー。でそのバンドが終わりますってなった時に、
なるほど、
あ、じゃあせっかくだったらちゃんと勉強してみようと思っていろいろ調べてあげ、
はい、
調べ始めると僕がただの初心者だということを気づかされてあ、全然奥が深いし上手い人たくさんいるんだと思って。
なるほどなるほど、
周りにいないだけで。でそこからも熱中してだんだんベースとの割合がこう花本の割合が増えて、
徐々に徐々に、
でもうすっかりベースを触らなくなってしまった。
今もベースは弾いたりすることは
ほぼ触ってない、
ね、あ、本当ですか、はい、その花本に初めて出会ったのが何年ぐらい前ですか。
それがもう2004年とか5年とかそれぐらい、ね、
じゃあもう15、6年前っていう感じに、はい、初めて、はい、花本に出会い、
はい、
で専門的にやろうってなったのが
2007年からそのバンドなしで活動を始めたので、そのあたりからちゃんと練習し始めたっていう感じです。
ちょうどじゃあ10周年ちょっとみたいな感じのところっていうことですよね、はい、なんかそのなんて言うんでしょう、華やかなドラムみたいな感じでもなく、はい、リードギターとかっていうのではなく、その花本に魅了されたっていうのはどういう魅力があったんですか。
もう見た目あんなただの箱なのに、
うん、
完全にただの箱なんですけど、はい、低い音が出て高い音が出て、なんかその間のいろんな音も出て、うん、手の形で音がどんどん変わって、うんうんうん、なんていうか、でやっぱり手で叩くので、はい、気持ちがそのまま伝わるというか、
な
んかそれがすごく自分にとってもしっくりきて、
うん、
そうですね。である瞬間、あ、なんかもしかしてベースよりこっちの方が表現できてるかもっていう実感することが増えていって、もうどんどんのめり込んでいった感じです、
はい、なんかその音程っていう概念が僕はないのかなと思ってたんですけど、はい、やっぱりそれはあるんですね。花本、
そうです、あの音階まではいかないんですけど、うんうんうん、やっぱりこの高い音低い音のその間のいろんな音があったり、はい、
な
るほど、聞き方で変わったりとか、
その花本と一緒に、シンバルとかなんか、
あ、そうですね、そういうの、
鈴とかいろいろ使ったりも、はい、されるんですよね、はい、じゃあいろんなこう、打楽器というかそういった鳴り物も一緒に使いながら、
はい、
花本の上に座って演奏をするというスタイルのものなんですね、はいはい、すみません、花本というものを多分想像ができないリスナーさんも中にはいらっしゃるかと思うんですけども、はい、本当におっしゃったみたいに木の箱、
はい、
木でできた箱っていう感じなんですけど、あれってどこの国の発祥のものなんですか。
まあ、打楽器って大体そうなんですけど、はい、いわゆる黒人の奴隷の時代にいろんな楽器を取り上げられて何かを叩き始めたっていうのがきっかけだと思うんですけど、それでタンスだったりなんかが入ってた箱だったりを叩き始めたのが始まり でそれをちゃんと楽器として扱い最初に扱い始めたのがペルーなんですね。
あ、
それなので花本の発祥がペルーと今言われてます。
へー、でペルーからじゃあいろんな国にこう、
そうですね、主に今キューバとスペインに行って、はい、キューバではまた独自の発展を遂げてちょっと長細い、
はい、
なんていうか足に挟んで上を叩くような花本があるんですよ。キューバ花本っていうのがあって、あとスペインに行ってあれです、フラメンコに使われるようになって、フラメンコの有名な人が使うようになって、はい、そこから世界的に爆発的にドーンって
感じです。フラメンコってカスタネットのイメージがありますけど、
はいはい、
だ
からまさにあれ
なんですね、
花本を使ってそれがちょうどハマって、
なるほど、
すごく広まって、日本にもそういう形で入ってきてるので、そのスペインの方のいわゆるこの箱の、
なるほど、
今ではよく見るようになった花本の形が日本では普及している、
はい、じゃあその、スペイン経由の花本がスペイン、
そうですね、
権威の画本が日本では今主流、はい、っていう感じですね、はい、世界的に見ると今盛んに使われているのはやっぱりまだそのキューバとスペインっていうような感じ。
いや、こっちのいわゆる僕が今メインで使ってる 箱型の画本が今あの広まっていると。
広まっていると、はい、なるほど、はい、それってすいません中の構造を僕ちゃんと見たことがないんですけど、はいはい、箱なんですか本当に。単純に
単純な箱でもちろんメーカーさんにもよってちも違うんですけど、ちょっと支えるいろんな仕掛けがあったり、うんうんうん、あとは叩く面正面の、はい、まあ、打面打つ面打面の裏側にギターの弦が沿って貼ってありまして、
うんうん、あ、そうなんですね、
はい、なので木だけだといわゆる木の本当に木の音しかならないんですけど、
ポンポンっていうのは。
でもそれがあることによってちょっとビリビリした音が混ざって、はあはあ、ああいうちょっと刺激的なというか気持ちいい音が鳴るように。
なるほど、はい、なるほど。あ、それは弦が触れてる音なんですね。そうですね。ああ、そういうことなのか、はい、え、それはこう触れている状態と触れてない状態両方できたりとかそういうことは。
そういう花本もあったりしますね。あと表側は弦があって裏側が弦がない花本とか。
裏も叩くんですか。あれ、
そうですね、もう基本的にはどこを叩いてもいいんですけど。
あ、そうなんですね、はい、前だけだと思ってました。後ほどじゃあその
そうです、
ね、辺もちょっと叩きながら教えていただきつつなんですけれども、はい、今日そんな村岡さんの演奏が堪能できるインストゥルメンタルの曲なんかも持ってきていただきましたので、
はい、
ちょっとお話を聞いていきたいなと思うんですが、先日実はゲストにお越しをいただきましたキキマタクさんと、はい、一緒に一音打尽というアルバムを、はい、制作をされたということで、これはもう本当にお二人だけで、
そうですね、
されているという感じの、はい、非常にこうアコースティックなアルバムになっているんですけれども、はい、その中から一音打尽というタイトルナンバーをお届けをしていこうと思うんですが、はい、これはあのインストゥルメンタル、
そうですね、もうアコースティックギターと花本のみでやっている、うん、インストの曲ですね。
なるほど。まあ、引間拓さんとは随分長くお付き合いをされていると思うんですけれども、はい、その2人がどういうふうに曲を作っていったんですか今回は。
これは主には構成は聞きまったくの方が作って、はい、でそれに対して僕は花本どうするかというのと、うん、あと細かいアレンジはここの部分どうするかというのを二人で考えた形です、
うんうん、あ、なるほど。なんかじゃあ即興というよりもきちっとこう作り上げた、
そうです、
まあ、入念に
そうですね、セッションしてじゃあこうしようこうしようっていう感じです、うん、はい、
なるほど、はい、で撮ったのは一発撮りな感じですかこ
れ。ですね、一発撮りを、
はい、
何ていくか
って、ね、なるほどなるほど。いやでもこれねすごくかっこよくてですね、今僕も聞きながら、わ、花本もギターもいいなってちょっと思ってしまったような曲でございますので、はい、お届けをしていきたいと思います。花本はこんな音がするんだなというところもちょっと聞きながら、楽しんでいただければと思います。菊間拓さんと村岡弘さんで一音打尽。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしたナンバーが菊間拓さんと村岡宏さんで一音打尽というナンバーでございました、
はい、
めちゃくちゃかっこいいですね。
あ、ありがとうございます。
このスピード感はやっぱりこのレコーディングの時も菊間拓さんは汗だくですね、やっぱり
あのですね、
はい、
汗だくです。
汗だく何のためやったんか分かんないですけど汗だく
なん
で、
ね、まあ、
やっぱそうですよね。
間違いないです。
そっかそっか、はい、え、村岡さんは汗はあんなにかからないですか、
は
い、
あの多少はかきますけど、
多少
あの比べられるとこもあります。
あ、そうか、ちょっと量が、
はい、
単位が違うかもしれない。
桁違います、はい、
向こうリッターですから、ねいやいやいやいや、村岡宏さん、花本奏者の村岡宏さんをお招きをしております、
はい。
まあ、その花本というのの、その魅力というかね、どうやって、そこに取りつかれたかというところを先ほどお話で聞いてきたところなんですけれども、はい、なんかそのどういう音がじゃあ実際に出んのかなみたいなの、まあ、今ちょっと聞いていただいたのが、
はい、
パッケージになった形なんですけども、
はい、
その 4面あるんですよね、箱なので。
そうですね、
直方体なので、
はい、
で今その上に座っていただいている、
はい、座っております
感じなんですけれども、はい、それは座っても全然大丈夫な強度はあるんですね、ちゃんと。
そうですね、
うんう
んうん、もう僕の2倍ぐらいの体重があってもいけます。
あ、そうなんですね、はい、意外とじゃあ分厚い板でできている。
そうですね、はい、
ちょっと今そのどんな音が出るのかちょっと、
はい、じゃあ
いいですか、
正面側の、
はい、
じゃあ上の方を叩いてみますね、
はい、
こういった音が、はい、今上の方をバシッと叩いた、
はい、
じゃあ真ん中のあたりを叩くことになるかというと、
はい、あ、
低音が
バスドラム的な、
はい、そうですね、
はいはいはい、
こういう音を使い分けていろんな、まあ、先ほどの音曲のような、
それでこう徐々にじゃあ上から真ん中にかけて変化していくって。
あ、そうですね、あの試しに今やってみましょう、
はいはい、
こうこれ上の方ですね、
はい、おー、すごい、はい、なるほどなるほど、
はい、
それをじゃあこう狙ったところを使い分けてっていう。
そうですね、
はい、なるほどな。で横だとどんな感じの。
横はですね、
はい、
ちょっと硬い音とかでもそれってこうちょっと気持ちいい心地よいポンポンした音、
はいはい、それも演奏の中で普通に使うんですね。
そうですね、基本的にはこの正面の方を使って演奏する楽器ではあるんですけど、例えば16ビートの曲、
なるほど、
こういうリズムがあるとこれに横を入れるとちょっと、
おー、なるほど、
これ正面、
はいはいはいはい、
これ横、
なるほど、ちょっと柔らかくなるというか、うんうん、なんか
ちょっと違った色を出せるというか、
へー、は
い、ちょっと変えたい時に横も使ったりします。
なるほど、
はい、
面白いですね、そういう、うん、なんかシンプルというか、あの楽器の形としてはシンプルだったりするんですけど、
はい、
なんかいろんな音がそんなに出るとは思わなくて、
あ、
花本のそのじゃあ祭典のお話が出ましたのでちょっと、
はい、
お話を聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
箱フェスというやつを、はい、始められたのがいつでしたっけ。ちょっと前ですよ ね、
2013年
か、
はい、
5年前ぐらいに初めて箱フェスというのをやった。これはどういうコンセプトのイベントだったんでしょう。イベントなんですか。
はい、
うん、
そのまあちょっとだ、遡りまして、
はい、
そもそも花本村岡宏として、うんうん、
はい、
最初はやっぱりアーティストのサポートがメインだったんですけど、はい、それをいろいろやっていくうちになんかいろんな人と僕がコラボするイベントをやってみたいなっていうので、うんうん、2009年か、
はい、
に初めて自分主催のイベントを初めてやったんですね。
はい、
それをやっていくうちにもっと花本花本してるイベントで、花本の魅力を全部伝えるようなイベントってできないかなとか、やってみたいなと思いだったんですね。
サポートっていう位置づけじゃなくて、
はい、
もう花本メインでっていう、
はい、
なるほど。
でもその花本の魅力全部伝えるには、
はい、
僕だけじゃ絶対ダメだなって、
うん、
花本奏者20人集めようと最初、
お
たくさん集めようと思って、
はい、
でも少なくとも20人はやっぱりいてもらわないと、
まあでもすごい見
た目ですよね、全部を伝えようと思ったら、
なるほど、
でも花本奏者だけじゃダメだろうと、
うんうんうん、
花本作ってる人の話も聞きたいと、
あ、メーカーさん
って、はい、で初めてその2013年に箱フェスをやるっていう半年ぐらい前に、
はい、うん、
メーカーをいろいろ検索して調べて、うん、花粉メーカーって結構個人でやってる人が多いので、うん、直接連絡が取りやすいんですよね。で、はい、もうすごい長文のこういうイベントがやりたくて、うん、でも職人さんの話も聞きたいんですって言ってその熱苦しい文章を
いやまあでも嬉しいですよね、はい、当然情熱を持って、ねはい、メーカーさんもやってらっしゃ
るので送ったら、はい、メーカーさんが4つか最初4メーカーさんが出演しますよって、うん、その中の1つは僕が今のメインで使ってる HM カホンさんも入ってるんですけど、はい、4メーカーさんが出演してくださってそのトークコーナーもあったり、はい、あとはカホン以外の楽器の人と合わせた時のカホンの魅力も伝えたいからゲストミュージシャンも
なるほど、
はい、で、まあ、もちろんその音楽が好きなお客さんも、はい、ライブハウスがあってで全部を含めた全部を伝えるっていうのをテーマにしたのが箱メスなんですね。
なるほど、
はい、
じゃあ2013年にじゃあそのイベント
が始まりました、
ね、始まって、
はい、東京で始まりました、
はい、
ちょっと大きい会場でやりたいなと。
なるほど、
はい、でも行けるはずと思って、うん、いわゆる今年もやりますけど渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、
はい、大箱でございます。
2015年にやるぞと
やった
で、うん、そしたら花粉奏者それまで20人になったんですけど、はい、30人を超えまして、
なるほど、
はい、でそれが2015年やっと大きい会場でできて、はい、でと同時に東京以外でもできるんじゃないかなとやりたいな、
まあ、そうですよね。
で花粉奏者は別に東京だけでやってるわけではないので、うんうんうん、じゃあまずはやっぱり関西大阪かなと。
なるほど。
で大阪で開催しまして、
うん、はい、
そしたらやっぱり次は名古屋かな、
まあ、名古屋ですね。
で、うん、名古屋去年初めて名古屋でやりました、
はい、
でやったら全国かなと、となりまして
らしいですね、はい、なんかその噂は聞きました、
はい、で去年アコエス全国47都道府県で開催しますっていうのを宣言して
今じゃあそれに挑戦中、
はい、それに向けても動いてるところだけど、
いやまあでもそんな、大きな夢というか目標に向かって、はい、着実に歩みを進めていらっしゃる村岡さんなんですけれども、はい、直近の、箱フェスの開催日程で言いますと、
はい、
11月の11日が浜松ですね、
はい、
そして11月の25日が群馬、
はい、
そして、年末になりますけど12月の14日金曜日がデュオ、
はい、
渋谷のデュオミュージックエクスチェンジで開催をされるということで、
はい
はい、規模的に一番大きいのはその東京のデュオということになるわけですよね、
はい、
なるほどなるほど。そのメーカーさんまでちゃんと巻き込んで、
はい、
でカホンが好きなカホンとよく合うアーティストも巻き込んで、
はい、
っていうところでなあの存在感がこうしっかりと出てきてるっていうのはすごいなと思いますし、はい、うん、やっぱりそのねあの演者だけじゃなくてみんなでやろうよっていうところはすごいな、うん、いいイベントだなと思います。
あとあわこれを言わないといけない。このいろんな要素を取り込んだ箱フェスなんですけど、はい、最後にこれも恒例なんですけど、はい、お客さん参加型の全員でのセッションがあるんですね。
ほう。
もう最初は出演者で叩き始めるんですけど、うんうん、でゲストミュージシャンも参加してくれるんですけど、うん、あるタイミングで僕がじゃあ出演者の皆さんお客さんと入れ替わってくださいって言って お客さんにこうじゃああなた来てくださいってそれぞれの出演者がお客さんをこう肩を叩いたりして、
はい、
こっちおいでとか言うと、はい、もう花粉に座らなきゃいけないですね。
あ、
もう出演者が使ってる花粉に座ってもらってお客さんが、
そういう参加型ですか、
はい、
手拍子とかじゃなくて、
はい、もう最初はもう手拍子とか、はいはい、まあ、持ってきてもらってるシェイカーとかあったりするんですけど、はいはいはい、もうやっぱり箱椅子なので、
はい、
花粉最後にはやっぱり花粉に触ってもらわないとっていう、でもう、もう入り乱れてですね、
はあ、
客席の中にも花粉持って行ったりとか、
うんうんうんうん、
でステージ上にも上がれたりします。その時は
すごい、
だからあのアーティストの真横でお客さんで来た人が顔を叩いてたり、
すごいですね。
で出演者がちょっと叩き方を教えてあげたりとか、
うんうん、まあ確かにそうです。いきなりギター弾けって言われたら無理ですけど、カホンはまあ叩ければ何らか音は出るっていうのはありますよね、はい、なるほど、
それも醍醐味の一つですね。
面白い、
はい、
じゃあ行ったらひょっとしたらアーティストと一緒にセッションができるかもしれない。
いやもう毎年そうなってますね
という、はい、まあ、大変なフェスでございますけれども、
はい、
じゃあこれは12月の14日はデュオでありますし、はい、それ以外にも浜松と群馬でこれから11月以降にあります、はい、そして来年以降もさまざまな都道府県に展開をされるということですので、
はい、
情報はこの箱フェスで検索をしていただくのが一番
そうですね、
いいですかね。
まあ、カタカナの箱フェスだったり、はい、アルファベットで HAKOFES で箱フェス、
はい、箱フェス
でも 出てくるとは思うんですけど、他のも出てくる場合もあると思うので、うんうんうん、まあ、カホンっていう言葉を混ぜたら確実に、
なるほどなるほど、
ハコフェスが
確かに、ね、はい、じゃあ、まあ、村岡さんのそのカホンの、はい、フェスということで、カホン、はい、ハコフェスで検索をしていただけると確実に出てくるかと思います、はい、でこれ、行きたいぞという方はチケットとかはどうしたらいいんでしょうか。
はい、ホームページからチケットの購入ページにリンクが貼ってあったり、はい、あとは出演者の方にも直接行って、例えばアーティストのファンの方だったりしたら、そのアーティストに直接問い合わせたり予約したりとか、あとチケットそれぞれ出演者に、はい、持ってもらってたりもしますので、いろんな何通りかの購入の方法、予約の方法があります。
では、ハコフェス僕も12月14日を伺おうかなというふうに思っておりますので、ぜひとも皆さん、ふるってご参加をいただければというふうに思っております、はい、DJ のビス東京ライブのホームページからも、ハコフェスのホームページリンクをさせていただきますので、今お聞きいただいている方はポチッとしていただければというふうに思います。続いてお届けをしてまいりますナンバーですが、引き続きこの一音打尽からお届けをいたします。誰かの何かの日という曲、これはキキマタクさんの、まあ、人気曲の一つですけれども、はい、これをなんか村岡さんがパーカッション、カホンでサポートをするにあたって、はい、どんな気持ちを込められたとかってのありますか。
そうですね、やっぱりこういうレコーディングの時ってギリギリに曲が仕上がってきたり、うん、届くことが多いんですけど、うん、まあ、これもその一つなんですけ ど,
ど
やっぱまずは曲を把握するっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりその後歌詞に目を通してこういう思い入れがあるのかなという自分なりにイメージをして、うん、あとはそうですね、なんかその思いが一番スッと届くようにするには、この時カホンこういう音のがいいのかなとか、シェーカーこうした方がいいのかなと考えながら一応取り組んでおります。
なるほど、はい、お届けをしてまいりましょう。村岡宏さんと引間拓さんです。誰かの何かの日。
今日は晴れた日、今日は曇った日、今日は土砂降りの日、でもまた晴れた日。誰かが生まれた日、パパとママになった日、未来を胸に誓った日、忘れられぬ日。誰かの何かの日、誰かの何かの日、何にもなくても今日は特別な特別な日。なった日、世界中が揺れた日、知らない街を思って眠れない日、君と目が合った日、初めて話した日、一緒にいてくれた温かい日。誰かの何かの日、特別な日。満月を見てる日、さよならとありがとう。誰かがどうしても、誰かがどうしても生きていたかった、今日という日。何にもない日、何にもない日、何かの日、何かの日、何
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けいたしましたナンバーが村岡宏さんと聞きまたくさんで、誰かの何かの日というナンバーでございました、
はい、
バラードなのでやっぱりこう ゆったりではあるんですけれども、こうなんていうんですか、パシッとこう音が立つじゃないですか、なんか、
はい、
そういうところでこう緊張感もありつつ、
そうですね、
なんかいいなって思いましたけどもね、はい、あの村岡さんはその、まあ、花本専門に、はい、今はされていると思うんですけども、その一緒に箱フェスに出るような、
はい、
他の花本奏者の皆様、
はい、
もう大体こうあれですか、同じように花本専門でされている方が多いんですか、やっぱり。
ですね、
はい、
ドラムをやってて花本もやるという人、うんうんうん、あとはパーカッショニストとして活動してて、はい、やるジャンベとかコンガで花本もやるっていう人たちのが多いですね。花本のみっていう人よりは、
なるほど、
ドラムと花本パーカッションやってるっていう人が結構たくさんいて、中には花本のみですっていう人もいます、うんうんうん、あとは箱フェスって実は初心者からプロまで全部含めて一般募集してて、
へえ、
オーディションとかもないんですね。
手を挙げたらじゃあ、
そうですね、
出られる。
ただ本気ですかっていうのは聞きます。
ああまあ確かにね、変な人
初心者なんで、もうできなさそうなんで辞退しますとのはもう許せないです。
許せない。まあそりゃそうですよね、は
い、でそういう事態にならないようにちょっと危ないかもなって言ったら、僕が感じたら最初にそこは、うん、そのあたりは確認させていただきますけど、基本的にはもう花本が好きっていう人はもう大歓迎、誰でも大歓迎、はい、
そんだけの人数になったら全体練習みたいなのも大変だと思う、リハも。
そうですね、
でも何回かされるんですよね。
やっぱり本番バネに全員が揃うっていうのはやっぱり今も東京30人以上なので、うんうんうん、なかなかなくて、
はいはいはい、
十何人が参加するスタジオっていうのを何回か繰り返していくうちに、その最低でも1回2回は参加してねという形でやってます、う
ん、なるほど。
で当日やっと全員が揃って、
はい、今集まってる30人ってのは基本的にもう手を挙げてきてくださった。
そうですね、特に今年は実は毎年僕から声かけて、うんうん、出てよ出てよっていう人も含めて30何人だったんですけど、うんうん、今年ちょっと挑戦で僕から一切声かけずに募集のみで30人集まっていただきまして、
じゃあもう5人っていう可能性もあったわけですね。
本当にそうです。でもそれぐらいの覚悟で、
へ、は
い、でもそれぐらい手を挙げてくれて、でなので逆に言えば本当は出てほしかったけど出れないという人も何人かいるんですけど、うんうんうん、まあでも今年それに挑戦したかったので、そういう形で集まってもらってる人たちなので、
すごい、
ある意味すごく期待してますね、今年は。今までにないぐらい。
じゃあいろんなアーティストが集まる12月14日金曜日でございますのでね、
はい、
年末の金曜日、まあ、お忙しい方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひとも渋谷に集合していただければというふうに思っております。
はい、
はい、村岡さんじゃあもう全国今飛び回りながら活動をされてる、もう月だって20本ぐらいライブ入ってたりしますよね。
そうですね、多い時はそれぐらい入ってます。
でもその花本を持ち歩くのとか大変そうですよね。
花本自体は実はすごく軽いんですね、うん、中が空っぽなの でしかも木なので大した重さではないんですけど、ちょっと大きさが取るというのと、はい、あとはシンバルスタンドですね、シンバルスタンドとか他のいろんなパーカッションとかを一緒に全部運ばなきゃいけないので、ちょっと大変そうな、
大きいですもんね。花本の中って何か着替え入れといたりとかしないですか。
それね、
しないですよね、
できたら ね、いいんですけどね、うん、でも結局なんかこの入り口がちっちゃいので、
あ、そうかそうかその組み立て式というか折りたたみというかそういうのもないんですか。
あ、そういうのはあります、
ね、あ、あるんですね、
はい、でもなかなかやっぱり密封されてないっていうことなので、
あ、そうかそうか、
音の好みとかも分かれます、
ね、空気が漏れちゃう感じなんですね。
ただ練習用として例えば雨が降ってる時とか、うんうんうんうん、電車に乗らなきゃいけないとか、
はい、
という時にそういうが一つあるとすごく便利です、ね、本番ではそうじゃないか本使って、
うん、
練習の時はそっちの折りたたみ使ってという人いますね、
ほう、はい、村子さん何個ぐらい花本持ってらっしゃるんですか。
ですね、大体大体って
花本の数え方個でいいんですか、ね、ちなみに
個だったり箱だったり台だったりなんかいろいろ違いありますね。
なるほどなるほど、
はい、10個ぐらいですかね。
10個ぐらい
今全然使ってないのも含めると、い、はい、
今日はその一番本番用のやつを、
そうですね、メインで使ってい
ただいている、
はい、
なんかちょっとこう即興演奏、
お、はい、やりますか、
お願いしてもいいですか、
はい、
ちょっとじゃあ準備を、
はい、
お願いします。ありがとうございます、
はい、
いやー響きますね結構
だからそのすごく小さい繊細な表現もできるし、
はい、
力強い音も鳴ってくれるし、この箱一個でっていうのが
すごい、なんかびっくりしました、はい、そんなにこうあのバリエーションがある音が取れるもんだとは思ってなかったので、
はい、
結構なボリュームでもその手痛くならないんですか。
キキマタクさんのライブが3日連続になるとちょっと痛くなっています1日なら大丈夫です。
それはあのタクさんが暑いから一緒に乗っちゃうっていう感じですか。それ
もうありますね、やっぱりあの熱量を表現するときに、はいはいはい、そのバラードの時はもちろんソフトにやったりとか、
はい、
まあ、力強い時もあると思いますけど、うんうん、すごく激しい曲の時わざとちょっと濁るような力でいくとやっぱちょっと汚い音になるんですけ
ど
その方が合う時もある。
うーん、
でもそれってやっぱ手にもちょっとダメージがあるので、
はいはいはい、
そういうのが続くとやっぱりあのだんだん蓄積されて、はい、
それって、骨で叩いてるわけじゃないですよね。手で、
そうで手ですね、
手のひらですか。
手のひら全部を当てる時もあるんですけど、はい、それこそこうちょっと
な
んてい
う
お椀みたいにして全部が当たらないようにしたりとか、あとまあ指先で叩いたりとか、
は
いろんな叩き方がありますね。
へ
で昔はやっぱりまだまだうまくなかったので、やっぱり力で、うんうん、大きい音がすぎて力でやってたんですけど、だんだんそれがそのなんていうんでしょう、スピードというか、
あ、なるほど、
その叩き方が力の抜き方が分かってきて、
はい、
なので大きい音も全然あの周りから見るとバンって出て、わあすごい、でもそれ手痛そうって見えるんですけど、はい、実は全然痛くなかったです。
へえ、はい、あ、じゃあ今ぐらいのになったら別に
いや、そうですね、はい、
そうなんですね、はい、結構痛そうだなと思いながら、ね、はい、だからなんか素人がやるとでもあれですよ ね、
ああ、そうですね、
ちょっと関節痛めたりするのかもしれないですけども、はい、そんなことはないということでございました、はい、というわけで、村岡弘さんを今日はお迎えをしております、続いてお届けをいたしますナンバーがですね、灰になるまでという曲でございますけれども、はい、どういうナンバーでしょうか。
これはですね、これも新曲なんですけど、は
い、
これも本当にレコーディング直前に届いたんですけど、
うんうんうん、
それこそレコーディングする時にもちょっと微調整をいっぱい繰り返して、
はい、
あのなんて言うんでしょう、もう聞きまたくらしいというかあの熱い一番激しい部分がこの CD の中でも、
はい、あの
なんか凝縮されたような曲ですね。なんかあともう心に訴えてかけてくるような言葉がぶつかってきますね。もうもうなんかもうおしっていうか
熱い思い、
はい、
驚きをして、
はい、うん、
あ、でですか、いいですか、
はい、
驚
き、うん、それをだからあの花本で僕も表現したいというか、
うん、
そのまま吸ってくれるような曲なので、そういう叩き方をしました、
はい、驚きをしてまいりましょう。聞きまたくさんと村岡弘さんです。灰になるまで。
生きれば生きるほど生き
切るのが下手くそになってゆく。負ければ負けるほど次の一歩がもっと怖くなって、迷えば迷うほど答えなんてないとただ逃げて、終われば終わるほど何も始まってないと気づいた。何度でも這い上がるための今だろう、見とけよ、ゼロには戻らない、決して灰になるまで、灰になるまで燃え尽きるより、俺を燃やしてばらまいて、灰をばらまいて、そこにいつか花咲け、花咲け、おい一度くらい咲かせろ。ばかり、ああ君の今を笑うのは今を見失った人ばかり。今までの勝ちパターンが通用しない世界に来たんだ。誰かが踏み荒らした道だとしても、進め進め進め進め、何もかけてこなかった見栄と口先だけど、こんな俺にラストチャンスがあるなら、灰になるまで、灰になるまで燃え尽きてなお、俺を燃やしてばらまいて、全てばらまいて、そこにいつも人がいただろう、おいもう答え出てるだろう。
ナンバーが今日のゲスト村岡博さんと聞きまたくさんの共演、灰になるまででした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard.
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオの DJ カリーンです。今日は日本とハワイがしっかりつながっている、つながっていくイベントをご紹介します。2019年にホノルル歌舞伎が開催されます。今年2018年は日本からの移民がハワイへ渡航して150年の節目の年にあたって、様々な催しが開催されました。2019年も2019ホノルル歌舞伎をはじめ、さまざまな催しがまだ予定されています。ハワイにおける歌舞伎公演はこれまで1964年と1967年の開催以来52年ぶり3度目の公演となります。今回のホノルル歌舞伎は8代目中村芝翫、4代目中村橋之助、3代目中村福之助、4代目中村歌之助の襲名記念特別公演で、ホノルルフェスティバルの一環としても開催されます。助 ケジュールは3月2日、3日、4日、5日、6日、連日ハワイ大学ケネディシアターで開催されます。そして千秋楽の3月8日金曜日はハワイコンベンションセンターでホノルルフェスティバルの表彰イベントとともに開催されるということです。チケット販売は11月2日金曜日から。日本とのつながりを感じるハワイもぜひ機会があればどうぞ。詳しくはハワイ州観光局のウェブサイト www.allhawaii.jp をご覧ください。来週までお元気で。ケーズーラジオハワイからカリンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが、菊間拓さんと村岡弘さんで灰になるまでというナンバーでございました。熱い
ですね、
曲ですね、これはもう同じ思いを村岡さんもじゃあ共有して、
このライブでこれやるときはもう僕の腕の振り上げ方とか顔の表情もすごいことになってますね。
なんていうんですか、こうちょっと怒りを表現したというか、
そう、
ね、もどかしさを表現、はい、なんかそういう曲です、ね、ですね、DJ のビース東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがございます、
はい、
これは今まで1時間たくさんの質問を村岡さんにさせていただきましたので、逆に何でも僕に一つ質問を投げてくださいというコーナーなんですね、
はい、
でこれはもうどんな質問でも僕は回答拒否権がないということなので、はい、一番こう緊張感が僕にとってはあるコーナーなんですけども、で、はい、何でもどうぞ。
ですね、じゃあ、
はい、
今まで生きてきた中で、
はい、
一番悔しかったことを教えてください、
うん、一番悔しかったことか、なんだろう僕その感情が多分結構欠如していて、
はいはい、あ、それ面白い。
なんかが悔しいっていうことってあんまりないんですよね、はい、失敗したらそもそも自分が悪いんでしょって思う方なので、うん、あ、もっと次努力せなっていう方向になるんですよ、なんか、うん、だからなんか、うーん、悔しかったっていう感情をすごく抱いたのってあんまりないな、
うん、
なんか、そうなんですよね。今自分で振り返ってみて意外でした、
はいはい、
悔しいってあんまりないなと思って、
うん、なるほど。
村岡さんどうですか当然帰ってきますよ
ですね。
そうですよ、
忘れ物した時ですよねなんだよ、
普通じゃないですか
なんだよ、忘れちゃった、あんだけもう忘れない忘れないと思ってたのにみたいな。いや、それがそういう方がでも悔しいかもしれないですね、
まあ、確かにね、うん、俺バカだなみたいな
そういう時のが悔しいですよね。
メモまで書いたのに、はい、なんで忘れたんだよみたいな。
ちゃんとしたことよりもちょっとした忘れ物が悔しいかもしれないです。
ああ、そうか、それはあるかもしれないですね、はい、なんかあんだけヨーグルトって書いたのになんで忘れたんやろみたいない
や本当に
とありますよね、
はい、
でもね、
それは悔しいですね。
ただまあリスナーの皆様におかれましては箱フェスのご予約は忘れないようにしていただければというふうに思っておりますけども、
はい、
箱フェスいいな、行こうかな、どうしようかなって思っている、ちょっと迷われている方の、
はい、
肩を押す、背中を押す、
はい、
一言を来てお願いいたします。
そうですね、花本って何って思ってる人でも、うんうん、花本のことすごく、もうそれこそ花本奏者として活動してる人でも、うん、プロでも素人でも誰でもが絶対に楽しめるイベントと僕は思ってます、
うん、
熱だったり感動だったり楽しさだったり、うん、いろんなものがそこに含まれてると思ってますので、
うん、
なんかもうとにかくもう来てもらうしかないんですけど、
うん、
もうそして箱フェスが終わった後、もう出演者たちの表情を見てほしいです。そしてお客さんみんなの顔を見てもらえれば、なんか全部分かってもらえるかなと。
今年は僕も予定を空けてぜひ行かせていただこうというふうに思ってますので、
はい、
ぜひとも皆さん、12月14日デュオミュージックエクスチェンジ、そして、浜松、そして群馬もございますので、
はい、
お近くの会場で楽しんでいただければというふうに思っております。
はい、
はいはい、ラストのナンバーでございますが、箱の中からこの HAKO で、 箱の中からというふうに書いているナンバーでございますけども、はい、どういう曲でしょうか。これは
これがですね、うん、気持ち悪いんですけどね、うん、キキモタクさんが僕のために作ってくれた、はい、曲で
結構気持ち悪いですね
いやまあでもね本当にありがたいことになんか本当にいつの間にかこんだけ深い関係に
もう全国そんな深い関係
音楽上で、
ね、あ音楽上で個人的にということで、
でもある意味この人が一番箱フェスのことを理解してくれてるとも言える人で、その人が作ってくれた曲で、
菊間拓さんと村岡宏さんの共同のアルバム、一音打尽から箱の中からでお別れでございます。今日のゲスト花音奏者の村岡宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ある男が描いた途方もない妄想は今僕の人生を劇的に変えている。最初は鼻で笑った、でもその目は本気だった。まっすぐに夢を打ち抜き眩しい力を彼の振り抜く花音の音が迷う。やるのが一番難しいけど、好きなことを好きにやるしか答えはないはず。彼が箱を叩くように、僕がただ叫ぶように、君も君に愛を注いで、惜しげもなく愛を注いで、叩いてみなよ。君のリズムが不器用だろうと、こうだろうと関係ない。キラキラしていた子供の頃みたいに、うまいも下手くそもない、君だけのリズムで夢中で生きてみよう。夢中で何かを愛そう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうここからオンエアに乗りませんので。
あ、はい、
もうあの個人名だろうが商品名だろうが下ネタだろうが何でも構いませんので言いたい放題言っていただければと思いますけども、はい、たくさんと村岡さんと同い年ぐらいですか。
いや僕のはちょっと上です。
あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあもうでもその関係性的にはもう同志みたいな感じですか。
そうですね、一応まあ基本的には敬語使ってくれるんですけど、まあでもそんな上下関係という感じではないですね。
たくさん僕にも敬語使ってくれるんですね全然年下なんですけど。あ、そうなんですね。で村岡さん、そのじゃあ音楽歴という意味では。
そうですね、20年ちょっとですかね。
すごい、はい、最初はもうベースにそもそもハマったのは学生時代ですか。
あのですね、もともと曲作りから興味を持って始めて、曲を作る人になりたいなと思って始めたんですけど。
専門学校とかですか。
は行ってないんですけど、はい、高校の時に吹奏楽部をやって、まあ、それが大きなきっかけでもある。ちゃんと音楽と向き合った最初なんですけど、はい、それで曲とかも作るようになって、でそれをやっていくうちにその自分が作る曲のベースラインにすごく興味を持ったのと、あとはレッドホットチリペッパーズってレッチリですね、はい、それかっけーと思ってこのベースかっけーと思って
確かにかっこいい、はい、確かにね。
それでベースを手にしたって。
なるほど。
それからいつの間にかもう普通にバンド活動を始めたって。
でその、音に魅了され、はい、あれをやってみたい、
はい、
モテたい
そういうのもあります
ねありますまあそういう感情から、ベースをやり始めたところ、はい、どっかからじゃあ花本に、
はい、
そういうケースって結構あるんですかね。なんかバンドやってて他の楽器が面白そうだからやってみたらそっちにはまったみたいなね。
そうですね、楽器が変わるっていうたまにいたりしますけどね。うん、
なんかね、あの両方ギターもピアノも弾けるみたいな人が結構いらっしゃいますけどね。面白いな。ピアノとかは弾けるんですか。
あ、もう単純なコードを知ってるっていうぐらいですね。もうでもちゃんとわーっと演奏はそんなできほぼできないです。
あ、そうなんですね、はい、面白い。村岡さん、その花本以外の趣味とかってあるんですかね。
花本以外の趣味、
はい、
あでも最近そんな時間取れてないですけど、映画とかあと小説とかも最近も読んでないですけどちょっと好きだったりします。
文学的、
はい、
どんな映画が好きなんですか。
あのですね、これがもうまさに娯楽的な SF 映画も大好きだし、ちょっと深い感じのなんかいろいろ好き
です。幅広いんですね、
うん、もうすごいチャラチャラしてるようなやつも好きだし、
赴くままに、
はい、もういろいろ好きです。
もうこれは絶対みんなに見てほしいみたいな映画ってありますか。なんか、それなんかそれをダイハードって言われるとちょっと辛いものがあるんですけど。
あ、でもそっち系で言うと僕マトリックス大好きです。
あ、マトリックス確かに確実に盛り上がるやつですね。
ああいう世界観を最初に知った時には面白いなって。
なるほどなるほど。
あと、まあ、本の小説の方でいくと、あの伊坂幸太郎さん、
はははは、
あの人の世界観も大好きで、
はい、
ああいうなんかになんか空気感というか、
なるほど、
はい、そういうのも好きだったりします。
なるほど、ね、はい、結構あれですね、文学的ですね。
そう、どうなんですかね。
え、移動の時とかはそういうのを読んだりとかしない。
そういう時期もありましたね今はもう移動中は寝てるか、うん、なんか事務連絡してる
か帰ってきにくい事務連絡をいろいろやってるんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、そうなんです。もう僕も結構移動がありがたいことに最近増えてきて、何をしよっかな、東京大阪をもっと活用したいんですよ。なんかどっちかなんですね、今お仕事があるのは。東京か大阪かなんですけど、うん、2時間半を有効活用するにはどうしたらいいかっていうので、はい、意外とこうなんかするには短いっていう時間でもあったりとか ね、うん、あと酔うっていうね、あの文字を読んでると酔わないですか。新幹線とか酔わないですか。
いわゆる
乗り物
酔いはあんまないですね、はい、
あ、そうですか、はい、もう結構新幹線で本読んでると酔っちゃったりする時があって、そうなんですよ。だからあんまりこう文字を見るのもできないなって思うとなかなか難しいんですけどね。村岡さん、いろんなご当地グルメも食べられてると思いますけど。
好きですね。
どの辺が良かったですか。なんかそのご当地グルメを集めたサイト立ち上げるみたいな、なんかそのアイデアもどっかに書いてありますね、はい、ブログかなんか
そういうのをやろうとしてる。だって それだけではさすがにあれなので、うん、そのご当地グルメとご当地花本奏者を紹介するっていうサイトを作ったら多分僕に勝てる人はいないんじゃないかな。
まあいないですよね絶対。
そ
うです よね、
その花本奏者つけた人だったら当たり前なんですけど。
確かに確かに、は
い、でもそれぐらい全国の花本奏者もあの出会っていってるし、うん、やっぱりその、まあ、食べるの大好きなので、うんうん、有名店からすごい地元の人しか知らないようなのからいろいろ紹介できて面白いなと思って。
これはうまかったなってのは何ですか。
なもう何でしょうね。
山ほどあると思いますけど。
なんかメジャーというかもう誰でも言うようなやつで言うとそのいわゆる爽やかなハンバーグとか あれはもう
なるほど、
それこそもう爽やか食べたいからライブオファーして
本当に美味しいらしいですね。あれでも、
はい、あの大好きですね。
100人が100人爽やかのハンバーグは美味しい、静岡でしたっけ。
そうですね、
美味しいって言うんですよ、はい、そんなに美味しいんですねあれ。
美味しいですね、素晴らしい。
肉汁がじわって感じなんですか。
うん、で結構もう赤い中の赤い状態で出てきて、それで鉄板でガーッてやって、は
あ、はい、一回食べたいなと思うんですけど、静岡で司会の仕事がないんですよ。誰かオファーしてほしいですけどね。いやー、まあ、そんなわけで今日は本当に初めましてのところから1時間お話をさせていただきました、はい、いかがだったでしょうか。こんなになかなか長くラジオで喋ることも少ないと思いますけども。
そうですね、うん、でも楽しかったですよね。あっという間でしたよね。
あ、よかったです、はい、よかったです。またまた、はい、まあ、来年以降もハコフェスいろんなところで展開をされると思いますし、この番組も一応全国放送なので、ぜひともまたお越しいただき、はい、まあ、なんかアーティストさんと一緒に来ていただいてね、インタビューなんか面白いかなというふうに思いますので、はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします、
はい、
何か今日言い残したことはないですか。
言い残したことですか、
うん、こんだけ喋ったらですけど。
あとあのね、はい、僕の地元の河原そばっていうのも美味しいんで、
河原そば、
はい、熱々の河原の上にそばが乗ってて。
ああ、どこでしたっけ。
あれ、あの下関の川棚っていうところが大元なんですけど、
誰かからも聞いたことがあります、その河原そばっていうのは、
はい、それで、まあ、卵と肉が乗ってて、ちょっと甘い醤油というか、はいはいはい、おつゆにつけて食べるんですけど、その熱々の殻に乗ってるので、はい、そこの部分がちょっとだんだんパリパリになって焼けてくるのと、もちもちの部分とか両方あって、
いいですね。
あ、食べたくなってきた。
東京で食べれるとこないのかな。
これがなかなかね、
河原そばですか。ちょっとマークしておきます、
はい、
まさか言い残したことが河原そばだったとは思いませんでしたけど、はい、今日のゲスト村岡宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。